説教ユダを憐れむ新井純牧師です。
以前お話ししたことがあるかもしれませんが、ドイツのオーバーマガウという人口5000人ほどの村で10年に一度村を挙げて受難劇が演じられます。上演時間が6時間もかかる大掛かりな劇、しかも、まあ、今も言いましたが10年に一度ということからチケットがなかなか取れない貴重な公演です。まあ、公演期間というのは数ヶ月夏の間あるようですけれども、なかなか有名なそして人気のある受難劇なので、行くのも大変なところです。この中には何人かの方行って感激された方もおられるようです。私もいつか行ってみたいと思っているんですけれども、3年ほど前に聖地旅行を多く手掛けているテマサトラベルという旅行社から待望の案内が届きました。2年先の公演の予約の案内でした。まあ、10年に一度のチャンスということでちょっと一瞬グラッと来たんですが、旅行代金が70万とか80万とか、まあ、便乗にも程があるなというような額だったので、まあ、当然苦笑いして諦めるわけです。で、あ、そうだ、そういう今思い起こすと2020年の夏の公演だったなと思って、コロナでどうなったんだろうと改めて調べてみましたら2022年に延期をされたようです。で、この受難劇について、だいぶ前のことなんですが、演出家がユダヤ人教会から強い要望を受けて苦悩しているという、そういうドキュメンタリー番組を見たことがあります。受難劇の中でポンティオピラトの前でイエス様が裁判にかけられる場面、集まった群衆がイエスを十字架につけろと叫び、まあ、暴徒化するかのような興奮状態になっていく。で、その叫び声を上げているのがユダヤ人であるということによって、そのユダヤ人への悪い印象がどんどんもっと悪くなる、それが解消されてほしいのに、そういう差別がなくなってほしいのにどんどん悪くなる、増長するという、そういう訴えがあったようなんです。で、実際新約聖書の中の特に福音書の中のユダヤ人というのはイエス様に敵対する勢力のように描かれています。イエス様を十字架につけたのはユダヤ人である、そういう、まあ、印象を残すものにもなっています。実にドイツのヒトラーは福音書を根拠にしてユダヤ人の大量虐殺を正当化していたとも言われています。ユダヤ人にとってはそういう辛い歴史もありますから、この有名な受難劇の中であたかもイエス様を殺したのはユダヤ人であるという、そういう受け止めにならないよう演出を変えてほしいとこう要望したわけです。実際のところ聖書の物語ではどうだったのかと言いますと、ピラトが行った裁判の時に訴え出た、この裁判を訴え出たのはユダヤ教の指導者たちでありました。また有罪にするよういろいろな偽の証言をしていった、これは当然ユダヤ教の指導者たちに囲われていた者たちだったと想像ができます。またその裁判を見に集まってきて裁判の行方を左右するほど叫びまくっていた群衆は、そのほとんどがユダヤ人だったと考えるのが妥当でありましょう。ですから受難劇を演出するときに群衆をユダヤ人とした設定は自然な成り行きだったと考えられます。ところがです、イエス様が十字架の死によってあがなってくださったと言われる罪は何もユダヤ人の罪だけではもちろんありません。そのあがないの恵みというのは全ての人に、つまり人類に及んでいきます。それは時も空間も超えて2000年後の異国の地にある私たちのもとにも及んでおります。だからこそ私たちはナザレのイエスを救い主キリストだと告白するわけです。これを信じるわけです。ということはイエス様を十字架につけたのは私たち人類の罪であって、何もユダヤ人だけが悪いという話にはなりません。 実際その場にいたのはユダヤ人だとしても、イエス様を殺したという大きな罪をその場にいたユダヤ人だけに押し付けておきながら、十字架の死による罪の贖いというその恵みだけは、美味しいところだけはちゃっかりいただくというのは、やはり都合の良すぎる話になってしまいます。つまりイエス様を十字架に挙げたのはユダヤ人に限らない私たち人間全体の罪だったと、これは皆さんもよくご存知の通りかと思うんです。でこういうふうに考えていくと、例えば一つの出来事のためにものすごく印象が悪くなったとしても、必ずしもその評価というのはその人物、その出来事、その真実の姿を表しているとは言えないということに気づきます。具体的に今日ここで取り上げますのはイスカリオテのユダです。イスカリオテのユダといえば、イエス様を裏切った弟子としてあまりにも有名です。最後の晩餐の後、イエス様が数名の弟子たちを連れてゲッセマネの園へ行き、そしてそこで祈っているところへユダがユダヤ教の指導者たちを引き連れてきて、イエスはそこで捕らえられてしまいます。なぜユダヤ人のその指導者たちを連れてきただけで裏切ったということになるのか、これは子供の頃から実は不思議に思っていたのですが、ある時ようやく気づきました。ユダヤ教の指導者たちはよく人前でイエス様に問答を仕掛けていたのは皆さんご存知かと思います。でその問答の答えが明らかに律法に違反するものだとしたら、律法違反ということで堂々と捕まえることができました。逆にもし律法の言う通りだというふうな答えをすると、その掟によって窮屈にされていた人々、この人たちの期待を裏切ることになってしまいます。ということはイエス様の求心力が低下する、著しく低下するということです。どちらにしても指導者たちにとってはイエス様を捕まえる、あるいは求心力をなくすということで、まあ、美味しい結末が待っている、いわば罠でありました。でもイエス様は彼らが仕掛けてくるその罠をことごとく退けていきました。そういうわけで問答という名の罠を仕掛けては返り討ちにあっていた指導者たち、その苛立ちはかなりのものであったと想像するわけですが、そこにユダが登場することになります。もし群衆のいないところでイエス様を捕まえることができれば、イエス様がその時何と言ったか、あるいは暴れたか、いかようにもその様子はでっち上げることができます。問題なのは、いつもイエス様の周りには群衆がいますので、堂々とイエス様を不当逮捕することはできなかった。イエス様が一人になる、あるいは身近な弟子たちだけになる、そういう時と場所が必要だったわけです。ですから園で祈るという、イエス様が一人になる、あるいはごくごく近い弟子たちとだけいる、そういう場所とタイミングをこの指導者たちに教え、そればかりかその場所まで彼らを導いていったというこのユダの行為は、確かに極めて重大な裏切り行為になったわけです。そこで考えるんですが、イエス様の十字架の出来事というのは神様が定めた必然の出来事だったとすれば、この裏切りを伴った逮捕劇というのも避けては通れなかったわけです。つまりユダの裏切りがなければ逮捕劇もない、逮捕されなければピラトの裁判にかけられることもない、ということは十字架に挙げられることもなかった。だとすると私たちの罪はどうやって贖われたんでしょうか。でも神様が一人子イエスを十字架に挙げるということを定めておられたのですから、不当な裁判も逮捕も裏切りも全部つながって必然の出来事だったということになるでしょう。だとするとイスカリオテのユダについてだけ裏切り者というレッテルを貼って悪者にするのはおかしな話になってしまうのではないでしょうか。でこれについてマルコによる福音書にはちゃんと答えが用意されていた そう思うんです。先ほどお読みいただきましたマルコによる福音書には14章12節からイエス様のその最後の晩餐の場面が描かれております。でこれは杉越の祭りの食事でした。出エジプト記に描かれているエジプトを脱出するきっかけになった最後の災いをイスラエルの民は神様に与えられた食事、印によって逃れることができた、まあ、それを記念する再現する食事です。イエス様は十二弟子と共にその食卓を囲んでおられたようですが、その時にこんなことを話し始められました。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。なんとも物騒な話が始まりました。弟子たちは当然動揺したでしょう。みんながまさか私のことではと代わるがある言い始めたというのですから、自分が裏切るのかどうかさえわからないという、なんか不思議な状態になっております。で弟子たちの間に動揺が走る中、イエス様は裏切る者を特定はせずとも少しずつ絞り込んでいきます。そういうことをおっしゃった。20節です。12人のうちの1人で私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。このようにおっしゃいます。この場面想像するしかありませんが、鉢がいくつも置いてあって、その中にスープのようなものが入っていたんでしょうか。そこに、まあ、パンを浸す、種なしパンをおそらく食べていたと思われますから、その種なしのパンを浸して食べていた。例えばレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐の絵画がそのシーンだと仮定すると、長テーブルにイエス様と弟子たちが横並びで座っている。イエス様の周りに弟子たちがいたことになります。いくつかの鉢があったでしょうから、そのうちの一つ、イエス様と同じ鉢に食べ物を浸している数名の弟子がいたということになります。裏切るとされた弟子はその数名の弟子に絞られてまいります。かなり緊張感のある場面だと思うんです。弟子たちは単に動揺していただけなのか、それともイエス様がおっしゃることの本当の意味がまだよく分かっていないのか。この後弟子たちは裏切り者が誰なんだというような詮索をする、そんな様子は描かれていない。ただただ食事は続きます。ただ一人ユダだけはそれを自分自身であることを知っていたと、そのように考えます。マルコによる福音書もマタイによる福音書もルカによる福音書も、この時すでにユダは祭司長たちのところへ行き、イエス様を引き渡す方法を話し合っていたと記されているからです。ヨハネによる福音書だけは違います。事前に裏切りは画策されていない。食事の席でイエス様が裏切り者となったユダにそのことを示したときに、サタンがユダの中に入ったとこう記されています。まあ、それは今日は置いて横に置いておくことにいたします。でユダがあらかじめ裏切りを画策していたとなりますと、ユダへの印象は本当に悪いものとなってまいります。さらに教官福音書にはユダは裏切りの報酬としてお金を受け取る約束をしたというふうにも記されています。マタイによる福音書は具体的にそれが銀貨30枚だったという数字まで挙げています。ユダという人物を通して人間が欲や利己的な思いを優先させるという心の最も汚い部分、悔い改めなければならないのに自らの力ではいかんともしがたいような、どうしようもなく愚かで避けられないようなマイナスの部分、それがこれ以上ないほど強調されて描かれているように思います。その姿を見る私たちは、こんな汚いやつにだけはなりたくない、そんな思いを抱きはしないでしょうか。自分自身を罪を犯さないではいられない存在であるというふうに認めて、その罪が十字架の死によって贖われると信じて、足りないながらも悔い改めるということを志しながら、それでもさすがにここまで悪い心は持っていないぞと、あるいはお金のために大事なイエス様を裏切るほど 落ちぶれはしないぞと、そう思うのではないでしょうか。少なくとも私はそう思っていました。お金で仲間を売る、ましてや恩師を売るなどということはありえないと、そう思っていました。でもイエス様の最後の言葉がその思いを変えていきます。イエス様はこうおっしゃったのです。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のために良かった。まあ、人の子、すなわちイエス様は聖書に書いてある通りに去っていくんです。つまり最初にもお話しましたが、イエス様が十字架に挙げられて死ぬということは神様が定めた道だったんです。イエス様ご自身がその道をちゃんとご存知です。選び取っていきます。それが明らかにされてきました。避けたいほど苦しい道のりだけれども、自ら逃れようとはしませんでした。イエス様ご自身は神様が備えたその道を歩む決意でここまで来て、その後その通りになされます。ですからまさに聖書に書いてある通りであって、十字架の出来事は誰によっても曲げられない神様が備えた必然の出来事でありました。だとすると、そのきっかけとなる裏切りもまた必要なプロセスだったということになるでしょう。捕まらなければ裁判も十字架もなかったとすれば、捕まるための裏切りも必要だったんです。ということは、ユダの裏切りは神様の思いとは違うところにあるというより、神様がそれを備えたということになるんでしょうか。まあ、そういうふうに考えてみたこともあるんですが、神様がわざわざユダに裏切りを指示するというのもなんか不自然な気がいたしました。じゃあどういうことなんだろう。神様は人間の罪なる姿をその権威によって曲げるというようなことはされない。強制的に強制するということはない。人間が人間として罪なる姿を表す、このことを受け止めながら、これを憐れみ、その罪をあがなうために一人をイエスを十字架にあげた、そのように私たちは確かに教えられたんだと。どのような理由があったにせよ、ユダがイエス様を裏切る計略をしても、それを神様はご自身の圧倒的な権威で無理に止めるということをせず、逆にその罪が表に現れた時に、その者が、あるいはそれを知った私たちを含む周りの者が、その罪を罪として知り、これを心から悔い改めながら、自らも犯している罪の大きさ、重さを思い知って、それらの罪が許されているんだという、その恵みの大きさを味わい知るために、ユダはそのままの姿で罪に引き渡されたのではなかったか、そのように考えました。ですから今日の聖句の最後はこうなんです。生まれなかった方がそのもののために良かった。一見するとユダを突き放すかのような、ものすごく冷たい響きを持っているように聞こえてしまうのですが、そうではないでしょう。むしろ生まれてこなければこんな大きな罪を犯さなくても済んだのに、あるいはこんな苦しみを彼は味わわなくて済んだのに、そういう深い憐れみがここに表されているのでありましょう。救い主を裏切るという、歴史に名を残すほどの汚名を負わされたイスカリオテのユダは、2000年経った今も世界中で時に嫌悪の感情とともに覚えられています。しかし彼の裏切りなくしてイエス様の十字架の死による贖いがなかったということを思えば、まさに彼の罪は十字架の死によって贖われた私たちの罪そのものであると、そのように受け止めなければならないものである、そのように考えます。すなわちユダ一人を悪者に仕立て上げて、自分はさも私も罪人だけどあそこまで悪くないなどと考えて安心しようとしてしまう愚かな思い上がりに対して、ユダの姿はまさに私たちの姿だよねと、深い悔い改めを促されている、そのことを自覚しなければならないと、そのように思うんです。その上で イエス様は罪人を憐れんでくださる、そのことを改めて心に刻みます。そして自らの命と引き換えに私たちの罪を贖い、私たちに永遠の命を備えてくださったのだということを思います。これがユダを通して私たちに伝えられた主の憐れみなのではないでしょうか。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。レントの時、あなたの深い愛と恵みを味わい知りながら、己の罪に向かい合い悔い改めて過ごしていくことができるように導いてください。この時を覚えつつも、このところに集うことができない一人一人がいることを覚えます。しかしその場その場で礼拝が捧げられている、その恵みをも覚えます。どうか一人一人の上にあなたが伴ってください。聖霊を豊かに注ぎ、あなたと共に新しい週も歩んでいくことができますように導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りをお捧げいたします。アーメン。